QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました47歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
たたた大変です。私扁平足になってしまいました。かっこ笑い。扁平足って急になるんだね。
私も思いました。
最近足のすねの横あたりが筋肉痛になったりつったりして、なんだかおかしいなと思っていましたが、診断の結果はズバリ扁平足でした。
おお。
いわゆる足の裏の土踏まずがなくなり、足の裏が平らになる症状で、まあ、これは先天性のものと後天性のものがあるようです。
へえ。
後天性で発症する原因は靴が合っていないとか、長時間の立ち仕事が多いとか、あるいは急激な体重増加、スポーツによる使いすぎなどが考えられ、いろんな各関節に負担がかかる、外反母趾になる、立っている時の重心が取りにくくバランスが悪くなるといった弊害が出てくるようです。私の場合、立ち姿勢と歩行姿勢のバランスが悪く、足のすねの横に力がかかっており、筋肉痛となるようです。で、いただいたアドバイスは足および足の裏のストレッチ、靴に中敷きを入れるというのをまあ行って、土踏まずを作るということでしたので、早速靴に扁平足対策用の中敷きを入れ、朝晩ストレッチを行っております。皆様の中で扁平足にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ良い対策方法などを教えてくださいませませって、これ相談のお便りじゃないか、これ。ということで、このひよちの扁平足を、こう扁平足からひよちを救えっていう、キャンペーンをこう
張り、でも扁平足って治るんですね。
だからこれは先天性のものじゃないからっていうのもあるんじゃないですかね。だから扁平足だとこうね、あの走りにくくなるとかってよく言われてたんですけど、でもあのね、有名な話ですけど、元阪急ブレーブスの盗塁王福本豊選手は扁平足だったんですよね。ご存知？
いや知らないです。
上田君わかる？
いや分かりますよ、福本さん。
福本ね、あの扁平足だったんだってよ、それであの盗塁王だったっていう、そういう人もいるので、まあまあね、一概にこう全部がダメだとは言えないのかもしれないんですけど、ケイさんは扁平足ですか？
違います。
あ、そうですか。
ちゃんと、はい、あのもあのし白いです。
白いです。
白いですっていうか
色の問題じゃないですよ。
違う違う、あの
土踏まずがあるかどうかっていう、
なんか土踏まずのところがほら白いですって、その周りの色に比べ、だから扁平足じゃないですよって。
そんなに色って変わる？足の裏って。
いや、だってほら他のところってやっぱあの地面と接触してるから、なんかちょっとほら硬かったり。
あんた、あんた裸足で歩いてんの？
いやいや、そういうことじゃないですけど。
何雨で、雨ですけど。
あの色がやっぱりほら、赤みがかってませんか？指とか、あのここの力、重心がかかるその土踏まず以外のところって、
そんなにあんまり気にしたことないですけどね。
え、色違わなくない？だって一緒ですか？
あんまり変わんないですよね、色自体。
あ、そうなんですか。私白いですけどね、そこ土踏まずのとこって。
あ、分かった。ひょっとしてあれ黒人？
何を言ってるんですか？何を言ってるんですか？
黒人ってほら足の裏とか手のひらとかって、
そう、あれすごいですよね、
色が、ね、別にこれ、これ差別的なこと言ってんじゃないので、あの、ぜひ大坂直美さんは FMC を攻撃しないでください。
まあまあですけど、白いんです。
そうそう、
はい、
黒人なんだよ。じゃあ
違いますって言ってんじゃないですか。
やっぱ何、こうあのアフリカで生まれて熊本で育ったキラウエアがっていう、
まあ分かりました、はいはい、そうですって言ってたんですか、ね、
だからなんか天然パーマでとかっていう、
もういいですって。
失礼しました。
そんな引っ張らなくていいですって。
ありがとうございました。まあまあね、まあ早く治ればいいですよね、これね。
でも突然乗ったんですかね。
じわじわなってたんじゃないの、よくわかんない
ですよね。いきなりね、扁平足になるっておかしいですもんね、うん、普通の足から。
扁平足対策用の中敷きってのは、ね、やっぱり土踏まずのところがこう盛り上がってたりするのかな。
うんうんうん、
で、わりかし硬かったりするのかね、そういう。
ああ。
柔らかかったらあんま意味ないからね。
うん、
ね。という、ね、ことでございまして。
じゃあ形からいくってことですね、それって。
だからあとストレッチとかマッサージとかするんでしょう、やっぱ。
あと。あんま気にしたことないですけどね、足の裏って。
ああ。
よっぽど、そんな見ないじゃないですか、毎日。
いや、俺はね、あの、角質化した皮膚がね。
あ、硬くなってるとこでしょ。
硬くなっちゃってさ。で、去年の冬に、パックリ割れがひどくなっちゃって、かかとが。
かかとのパックリ割れなんかあるんですか？
おお。
おおだって。
おお、なんかもうパックリパックリよ。
え、手とかはよくパックリ、あね、
手はなったことほぼないんだけど、足がさ、かかとのところがパックリパックリ。
血とか出てくるんですか？
え？
血とか出てくるんですか？
出るよ、出るよ。だからほら、あの、鏡餅のさ、ひび割れがあるじゃん。あんな感じ。かかとが。
割れ目から血が出てくるんですか？
おお。他どっから出るんだよ、そんな。だいたい割れ目からだろ、パックリ割れって言ってんだから。
いや、なんか、わからんですね。
いやいやいやいやいや、わかるだろ。
痛いんですか？
痛えよ、痛いから嫌だったんだよ。ほんでさ、
で、それでその、血まみれじゃないですか。
いや、そこまで出ないけどね、血が滲む程度なんだけど。うん、で、ほら、歩くとやっぱりこう、痛いのね、やっぱり、傷口が開くから。
うん、
それで、とにかくこれ、角質をさ、取んなきゃと思ってさ、
うん
ね、で、あの、昔ね、あれなんだっけな、プリティってのあったよね。プリティっていうね、乳液みたいなやつがあってさ、
は
あ、昔 CM もあったよ。なんかね、あの、女性のね、肘だとか、はあ、そういったところのちょっと黒ずんだところのその角質化した皮膚をさ、そこにその乳液を塗ると、皮膚が
柔らかくなるんですか？
ボロボロ落ちるんだよ。痛くもないんだけど。で、うちにあったよ、あの、母ちゃんが買ってたからさ、これ面白いから使ってみようって思うじゃん、子供心に。やったらボロボロ落ちるの、本当に。
角質が。
あ、角質が。で、多分ね、今も売ってると思うんだけど。で、で、俺、近所にさ、あの、杉薬局ができたから買いに行ったんだよ。
はい。
それで、行ったら、そのプリティはなくて、
うん、
なんか知んないけど、足の形をした石鹸が売ってあってさ、足の裏の、なんかあの、反転の、あの、ロゴマークがあるじゃん。反転って、あの、洋服の。
反転？
ハングテングって書くやつさ。
は
あ、あの、足の裏マークがあるじゃん。
はいはいはい。ね、あ、はいはいはい。
あんなような形した石鹸らしいんだよ。で、なんかネットとかついてて、高いのなんか1000円近くしたんだよ。なんか石鹸1個で。これ、うん。で、あの、俺バーナルかと思ったもん、最初。高いんで石鹸が。俺でさ、それで、そのネットに入れてその足型の石鹸でこうかかとをこう擦るわけね、でそうするとね落ちるんだよこれが、風呂でこう柔らかくしてからやるんだけど、でそれであの角質が取れて、あの本当にあの何岩上がり卵肌のかかとになったわよ
なったわよ、
というおかげであのパックリ割れからおさらばしたわよっていう、そんなお話を、ちょっといい話としてお届けいたしました。皆様もね、かかとのパックリ割れ、あのほら CM でほら、あのストッキングを履くときにこうなんかこうあのストッキングがこう引っかかってこうバリバリ割れていく CM がある、 あんな風になってたの
ありますね、
うん、あんな風になってた、という話でございまして、本当にあの日吉さんは本当に気をつけていただきたいと思います。
いやー、すごいですね、でも扁平足って、
ね、さあ、なんか今日はご見学の方がいらっしゃる、
はいはいはい、
はい、ちょこっとあのこっちにもね見学来てた人いるんだよ実は、
はい、
あの なんとあの ベトナム人の方がさっきまでいたんですけど、うんうん、ちょっともうお帰りになっちゃいましたけど、あの、はい、女性の方が来られてたんですけど、
うん、
そちらは、
はい、こちらも女性の方がいらっしゃってます、
こっちがベトナムなんで、そちらはラオスとかカンボジア。
そんなことないですよね、日本人ですよ。
あ、そうですか、
はい、日本人でございます。
日本の方で、
はい、日本の方
です、ね、どうも、あの、はじめまして、えのきでございます。
どうぞ。はじめまして。
あ、どうもどうも。あ、何をしに FMC スタジオに。
そんな、見学ですって。
あ、 あのどうですか、あの見学して本当はあきれ返っておられると思うんですけど、
いやいやいや、なかなか政治のこととか聞くちゃんと聞く機会とかないので、あのすごい聞かれだったなと思って。
あ、そうですか、はい、偏ってますけどもね、公正中立でも何でもない、あの非常にこう偏ったトークを展開してるんですけど、あのぜひもしよかったら、あの、ね、九州も人手不足で大変なので、よろしくお願いします。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
あの熊本にお住まいなんですよね。
そうです。
あ、あの熊本はあの長いんですか。
1年半、もともと出身はこちらなんですけど、でも20歳から30年ほど京都の方に住んでまして。
で、京都に、
はい、
あ、じゃあはんなりですね。
はんなりですね、はい、
今日そうですか、
高原の方で出てまして。
じゃあ、京都弁とか出ますか。ごめんなさい、
いや、なんか変な関西弁って感じですね。でも純のやっぱり京都の方って起こしやすとか、
あ、はいはいはい、
すごく綺麗なんですよね。
本当ですね。
やっぱあれですか、こう、あのブブ漬け召し上がりますかとかっていう、はい、
ちょっとあんまし言ったらいけないかもしれないですけど、ちょっと、
はい、あの今京都のリスナーが言わねえよってみんな言ってますよ、ね。
はい、ちょっと言葉で苦い経験もしたこともありますね。
あ、そうですか、
はい、
まあまあ、 あのよろしくお願いします。田舎
もんなんで、はい、
ありがとうございます。
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 まあ、あのゆっくり楽しんでいってください。で、告知ですけど、はい、ついにあの先週決まりました QIC 神戸ミーティング2020、11月14日です、うん、土曜日、はい、今回は7なんと、12時半開場、1時開演です。
はい、
で、4時まで3時間です。
はいはい、
これあの多分第1部第2部という構成になって、途中トイレ休憩をしないとみんな大変だよね。
ね、そうですね、膀胱炎になっちゃいます、ね、
中高年多いからね、
多いからですね、う
ん、は
い、
あのちゃんとトイレ休憩は設定してるんですけど、うん、それよりか ね、 ね、多分ね、前座と本編みたいな形になるんじゃないかなと思ってます。だから、1時からあの QIC と関係ない出し物が何かあります。へ、はい、で、QIC 自体は2時ぐらいからだと思います。
は
あ
は
あ、で、じゃあ何をやるのかっていうんで、この間ネット会議が行われまして、さまざまな意見が出されました。で、はい、一つは「眠ると楓」こと「えのきだ小新右衛門ライブ」とかですね、そんなもん誰が見たいんだって話しますけど、それとか、映画「同面公演特別上映」とか、
もういいですよ。
それはあのみんなテンションがだだ下がりなので嫌だって言って、はい、却下になっております。
却下でしょうね、
却下になっております、はい、あの見たけりゃ YouTube で見ろっていう、そういう、あの、はい、誰かが上げてるやつがあるから勝手に見ろっていう、はい、ことにしてます。それと、あとですね、立花幸恵さんからですね、あの紙芝居を見たいっていう、
紙芝居、はい、ああそうですね、はいはいはい、
わかります、紙芝居意味わかる、
わかります、はい、
あれだよ、
あの方ですよね。
え、何、
あ、違うんだ、あの方の方のと違います、
ね、リスナーさんの紙芝居、
そうですそうです、
それはまた考えて、別に考えてるんですけど、そうじゃなくて、
違う、
それじゃなくて、ごめんなさい、
ね、そうだったよね、
それじゃないんですよ、あの QIC の中で何回もネタになっている、
はい、
あの有名な笠サンタ、
はい、有名なんかなった、
笠サンタだよ、
笠サンタ、紙芝居にあったの、そんなの、
だから俺がほら大学のあの人形劇のサークルでね、長洲の公民館に呼ばれて、はい、ね、そこで子供たちを前にクリスマスの集いっていうので、うん、ね、紙芝居をやんな作んなきゃいけなくなって、うん、俺が大慌てで作ったのが笠サンタっていうやつだって話を、
今もあるんですか。
いや、それだからまた書くんだけど、書かなきゃいけない、
書くの、
書くのは簡単、俺がだって自分で書いて、で、ね、おじいさんとおばあさんがつつましい生活を、ね、してたわけですよ。で、お正月を迎えるためにやっぱりいろんなお金が必要だっていうんで、いろいろこう炭だとか売りに行ったわけです、町に。ところが、あと傘もおばあさんが作って傘を作ったんだけど、まあこれが全然売れなくて、 で仕方なくおじいさん帰ってくる途中でそこでもうここでおかしくなってくるんですけど、ね、イエス様の像が雪にまみれて寒そうにしているっていうのがあってそれでそこにおじいさんが傘をそのかけて帰ってきたらすっと
そのままじゃないですか
もうすっと遠くから鈴の音が聞こえてきましたっていうやつでそれでこうなんか鈴がこう去っていったなと思っておじいさんとおばあさんが外に出てみると大きな袋の中にお餅とかいろんなものが入って
もうなんかもう全く一緒じゃないですか
これがえのきだしにえもん原作のねとってもハートウォーミングなね、
もうパクってるだけじゃないですか
傘サンタまあ別に傘イエスでもいいんですけど
そのままじゃないですか分かります
これが見たいというご意見が出ております
誰の意見ですか
立花意見から来てます今回立花さん来ませんからね
そうでしょう、違うじゃないですか
でまあまあまあ、そういうのがいろいろ出てありますんで何かやると思います、ひょっとしたら F1 さんの紙芝居は
でしょそっちの方
がいい、ね、そっちの方がいいかそれの方が
そっちの本元の方がいい
本人来るか来ないかまだなそんな話もしてないのに勝手にここで話して欠席裁判にしてていいのかって話なんだけど、はいはい、まあまあそれも手だな確かにな、
そうでしょう、まあ、プロですから、
まあ、勝手にこっちで話してるんで
盛り上がってる
だけですから無理は、ね、していただかなくていいんですけどまあまあともかくそういうことで、で4時ぐらいに終わりますから一応4時半ぐらいかなで撤収で5時に会場出なきゃいけないんで でその後ファンミーティングですねリスナーとの集いという、飲み食い会が展開されるという流れです、うん、はい、
はい、
まあだから ほぼほぼまあ前回の神戸前回は1111回の時だねあの大ホールは
そうですかね
あれ、
うん、
だよねだ
から違いますねそのあれ
でほら去年はあそこでやったからほら元町の
はいはい、
レトロなビルの上でやったでしょ
レトロなビルの、うん、はいはいはい
だから今回もほら神戸まちづくり会館でやるから今回、
はい、
だから神戸まちづくり会館でやるのは1111回の時以来ですよね
うんうん
ということでちょっとこう客席も間取ってディスタンスですから
うん、
広めに使うことになってますんでは
い
多分ね前はほら入り口からそのホールですよホールの入り口から入ってもらって真正面にステージがあったじゃないですか
うん
ねそこじゃなくてね真横にステージ作ると思います、
うん、
横広で、
うんね、
でで何もう12時半会場からずっともうプロジェクターでオリジナルの映像をそこで流しっぱに、うんうんうん、するのかなで、はい、あとまあ今回は撮影も前よりさらに機材が増えているので、ねうん、ひょっとすると室内でドローンを飛ばすかもしれませんけど
はい、
みんな怖がらないとね多分墜落はしないと思うけど、
うん、
あそこだとあれ天井そこそこ高かったよね
うん確か高かった
ねドローンいけるよねうん、まあまあいいや上田君飛ばすドローン
どうすかね
すぐ多分すぐ慣れると思うようん、ということでまあ多分いろいろ面白いことをやりますんでどうぞ11月14日土曜日、神戸まちづくり会館2階、ホールでございます入場料は無料ですが、入り口で、募金箱が置いてあります、はい何かなあ募金箱じゃなくてねうちはあれです賽銭箱になってますから、
うん、
お賽銭の箱があると思うんでお賽銭入れてください皆さん、いくらでも結構ですお賽銭必ず入れないと通れないっていうことにしますんで
、
ということでございます え、木田さん、あの準備はもう進んでますか？
いや、まだ進んでないですね。
もうでもそろそろもうあのなんかチケットとか抑えないとね、
そうなんですよ。だから抑えようと10月入ってしようと思ったんですけど、
もう10月入ってます。
私がいつも利用してる、会社が
11月、
まだ見あの提示してないんですよね、金額。だから取れないんですよね。
たまにはもうちょっといい航空会社で飛んできたらどうなんですか。
お金ないんで、すいません。
上田君は何、まあ、あの来れるとして、あの来れる場合はどっちなの？陸路、空路。
陸路、
それは陸路だよね。もうね、飛ぶのはね。
ということは何、あの陸路もいろいろありますよ。あのゆっくりの。
あ、それ新幹線だよね。あれ？
新幹線で来るの。
え、バス？違うよね。
バス
はきついな、やっぱ。
まあまあね、時間とのね関係もありますからね。
うん、そうですそうです。
まあ、あの青春18切符は使えるのか、11月14日ってどうなんだ、使えないのか。
どうなんですかね。
わかんないけど。鈍行で行くっていうね。
やだ、絶対やだ。
あとほら、あのフェリーって手があるよ、フェリー。
やだ、もっとやだ。
あの大分から。あの神戸、
大分まで行くのがきついです。
そうだね、そうそう、分かる。
山上なの、
うん、
い
やだ。
じゃあほら、あの福岡から、あの文字から文字から山越えなくていいですよ、高速で。まあまあいいや。ということで、皆さんもぜひ、お貸しいただきたいと思います。というわけでございまして、今日もね、お送りしてまいりました QICさあ、ああ私今ちょうどで、ね、これはね10月3日の今、ああ16時半に なったところがなろうとしてるところですね。
今からといかなんとでしょ。
5時からね、あのヨドバシカメラの前で山本太郎凱旋があるんですけど、はい、一人で
結構な人数が集まるんでしょ
う。もうだってもともと人がいるところだからね。
ですよね。
さすがにちょっとクレーンを持っていくのはちょっと、あれだと。クレーンは持ってきまい。今日初使用したんですよ、クレーンを。クレーンカメラ。やっぱね、あのスムースに動きますね。でもあの FMC 九州 あの物置に置いてある初代、あの私の手作りのクレーン、あっちの方がでかいんで、効果はあっちの方がでかいですね。やっぱ今回こっちに入れたのはミニクレーンなんで、あの持ち運びは簡単ですけど、あのバッグに入っちゃうんで、いろんなちょっとね設備増強が著しいですね。毎月のゲップがかさみ始めました。という、まあ、今あのとりあえずあの毎月の支払い2万円までだったらいけるというふうにしていろいろと今機材増やしてるんですけど、なかなかやっぱりあのこれを扱う人が増えてくれないとやっぱり大変ですね。というところでございまして、スタッフ募集をかけております。よろしくお願いいたします。なんかそっちは何ですか、あったかいんですか、九州は。熊本
今日暑いですね。クーラー入れてますもん。
エアコンはうちも入れてるよ。
でも普通、もうやめてません？
まあまあ普通はね、
ね、
やっぱほらこっちは機材使うんでどうしても熱が出るんで、エアコン稼働してますけど、もう夜なんかやっぱつけてると寒いので、
そうですね、朝夜はですね、
まあ刻一刻とこう秋が深まって、そして、私の大好きな冬が、冬が始まるよっていうね、
牧原ですね。
今年は流れるんですかね。
やっ
ぱ流れないよね多分ね。あれ使ってたら CM 無理だよね。ということは何、またぞろ今年は何、
竹内
マリア、山下達郎が儲かるわけ。
あとマライアキャリーとかですね。
マライアキャリーがね、
はい、
最近ちょっと私 あのラジオネーム笑いアキャリーを使ってないので、ちょっと最初にちょっと使いたいですけどね。というところでございまして、あ、そう、なんか笑いアキャリーってなんか関東にいるらしいんだよな。
そうなんですか。
なんかラジオに投稿してる投稿職人が、俺が先だぞ。 俺30年前から笑い屋キャリーだぞ俺、うん、あんなことはどうでもよくて、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
平上優子と
イペリトゥでした。
それではまた来週、来週はこっちアシスタント増えるでしょうか、どうでしょうか。それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。